い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。この時間は伊藤陽一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャルをお送りします。ミガロホールディングス代表取締役社長でプロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
よろしくお願いいたします。
なんかお久しぶりですね。
そうですね。もう
でもその間もね、京阪でね、お宅のシステムが、はい、マンションでした
っけ。マンションです ね
使われたという話なんですけれども、はい、今回はですね、イオンモール常滑でですね、はい、買うだけで買い物という、はい、しかも事業をですね、はい、新たに展開するということなので、はい、その話を中心にお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお
願いします。
最初はですね、うん、初めて聞くリスナーの方もいらっしゃると思うので、うん、おさらいの意味でですね、顔認証 ID プラットフォーム、これをちょっと説明していただけますか。
顔認証はですね、まだあまり馴染みないかもしれないんですけれども、はい、実は国内でもですね、はい、顔認証のサービス導入は結構広がってます。
そうですよね。
はい。東京オリンピックのゲートとか初めてですね。そうですね。
最近では鉄道会社でね、県政さんがね、始めましたよね。
そうですね。はい。あとはイミグレーションも大体も顔認証になってきましたね。
私もこの前アメリカに行った時もそうだし、インドネシアに行った時もそうでした。
はい。
広まりが出てきてますよと、で今回発表なさった自称事業というのはですね、うん、はい、顔だけで買い物って、これちょっと新しいんじゃないですか。
これはですね、愛知県が主催する愛知デジタルアイランドプロジェクト、はいはい、テックミーツっていうものなんですけれども、イオンモール常滑さんと、それから株式会社イオン銀行さんと、シーズ企業として採択されたグループ会社のですね、我々のディクシーズで、顔認証 ID プラットフォームフリードを活用した顔だけで買い物自称事業を2025年1月24日から2月24日の1ヶ月間で行うと。で、これはイオンマークのカードを活用した顔認証決済で、お買い物が例えば顔認証の決済時に何パーセントかオフになるフリードペイ、それからその顔認証で決済することによってポイントが貯まるフリードポイント、
うん、
それから顔認証のクーポンで、常滑温泉マーゴの湯っていうところに入浴が無料になるフリードクーポンという、この3点の実証事業を行ってるわけですね。
全部つながってるんですね、これね。
そうです、そうです。はい。
で、まず、どっかでお顔を登録しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。はい。
まあ、もちろんお店でもできるんでしょうけれども、うん、例えば僕が自宅でスマホ見つめながらやるって、うん、そういうこともできるんですか。
基本的に我々のフリード ID プラットフォームは携帯のアプリで登録できるんですが、はい、今回のイオンの実証事業についてはですね、はい、現地にいらっしゃる方々にやっぱり登録を促すということになっているので、
はい、
現地でですね、ブースみたいなのを設けてその場で顔登録できるようにしてあります。
は
い、
ははは。何箇所かでできるんですか？温泉施設もできるしという、うん、そういうことになって
る。そうです。もうすでに顔認証を受ける側は、はい、もうすでに数店舗設置されているので、
あ、そうなんですか。
来られた方々が顔認証の登録をして、それをこうやってみるっていうことを今実証実験やってるってところですね。
なるほど。
で、顔だけでポイント、それから顔だけでクーポンの詳細ですけれども、はいはい、フリードポイントっていうのはですね、各店がですね、独自カードを活用した顔認証ポイントサービスですと。なので、カードを提示することなく顔認証でポイントが貯まると。うん、それからフリードクーポンというのは顔認証のクーポンサービスで、フリードの既存会員とイオンモール常滑専門店の従業員が対象で、常滑温泉マーゴの湯というところが入力料が無料になるというサービス。
無料。
そうですね。
でかいじゃないですか。
はい。
この実証実験で何を実現したいんですか？
ユーザーがですね、一つの顔画像をアプリに登録するだけで、はい、様々な顔認証サービスを利用できる世界を作るっていうのはこのスタートなんです。はい、で、これを国内様々なところで展開していきたいんです。なので、入隊とか本人確認、決済の機能を顔認証を持ってますが、それのみならず、ポイント収集とかクーポン発行などを可能にするプラットフォームを実現していくということです。はい。
これは、御社なり、イオンが、お客さんの顔データを持っているんではなくて、うん、アプリにあくまでも顔データを登録して、
ええ、
そのデータを使って入場したり、お風呂にタダで入れるって、そういうことですか？う
ん、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
ああ、じゃあそれは、利用者にとってもある意味安心ですね、は
い。そうですね。一つの顔でできてしまうっていうところがあるので、利便性が高まっていって、っていうところになるんじゃないかなというふうに思うんですね。はい。
今までの我々の認識だと、例えば企業での顔認証にしてもそうなんだけど、あれ、入国出国の時も、国にデータを渡してるんだと思うんです
ね。入国出国の場合は、エッジデバイスの ところで認証をしているだけなので、そのデータを多分国が持って活用するみたいなことはしてない。
じゃあパスポートにある写真データと照合しているとそういうことですか。
そうですそうです。ただシンガポールの場合はですね、もうパスポートもいらなくなっちゃったんですね。顔認証だけなので、
それは国が持ってるってことですよね。
はい、になると思いますね。はい。
そうですか。
はい。
それでビジネスパートナーのイオンモールとイオン銀行っていうのがあるんですけれども、うん、これによってで買い物が楽になるとかね、はい、あのサービスがうまく届きますよっていうこともあるんだけど、イオンモールも抱えてる問題がいろいろあると思うんですけど、はい、どのような問題の解決を推し進めようとしてるんですかね。
まあ、イオンモールさん、それからイオン銀行さんではですね、はい、まあ、イオンモールアプリ等を起点にしたイベント情報の配信とか、はい、イオンペイやワオンポイントですね、と連携したデジタル金融サービスを提供していくわけなんです。まあ、しかしですね、お年寄りの方々がアプリ使いこなせないことだとか、はい、まあ、子育て世代では小さいお子様が一緒だとスマホ使いづらいとか。
そうですね。
そうですね。そこら辺があのデジタルサービスから取り残されている方が一定程度いる状況なんですね。だから老若男女問わず誰もが利用できて、紛失や盗難、持ち忘れの恐れもない。それから顔認証で誰もが安心安全に利用できる買い物体験というものを実現していくということですね。
インクルージョンの度合いを高めようっていうわけですよね。
あ、そうです。
要するに誰でもがデジタルによる決済、顔による決済の恩恵を受けると、はい、これ顔ってね、アプリ持ってなきゃダメなわけでしょ。だから
アプリを持ってなくてもですね、携帯でアプリをダウンロードしなくても、はい、今回はウェブ上で登録ができるようになってますので、
あ、そうなんですか。
いくらかその携帯でアプリをダウンロードしなくても、ウェブ上で顔が登録できるということにはなってます。
じゃあお家で子供さんがウェブに向かって、うんうん、太郎くんだよとか言って登録すれば、それで店舗でちゃんとできるってことですか。
そうですね。今回は実証実験にはそのウェブサービスを一旦現地に置いてですね、現場で登録するというやり方を取ってます。
じゃあ太郎くん今日買い物に行ってきてって子供だけで行って買い物ができて帰ってくるって、うん、そういうことですか。
そこはクレジットカードの紐付けを親御さん的にはちゃんとしっかりし
まあいろいろ課題ありますよね。
僕こう思ったら買い物しまくっちゃいます。
ああ、なるほどね、はい、制限もかけると。で、これ実証実験なので、1ヶ月っていうふうに書いてあるわけじゃないですか。うん、
はい。
1ヶ月で何が分かって、はい。それ何を検証し、その後永続的にサービスを狙ってるわけですよね。はい。どんなイメージを頭の中に置いてらっしゃるんですか。
これはですね、結構重要なポイントです。はい。財布とかスマホ使わずにですね、はい。顔だけで買い物という新しい体験によって、はい。まあ、利便性向上しますと、はい。で、評価のポイントはですね、はい、2軸ありまして、はい、1つ目はですね、買い回りの促進ですね。要は、回遊すると。財布の紐緩むっていうのがどれだけになるのかということですね。あと、客単価の向上が生まれるかどうかの定量指標を持っています。で、2つ目は、利用者が今後も継続利用したいと感じていただけるかどうかになりますね。なので、一回登録してしまうと結構楽なので、特にマンションなんかで行けばですね、次引っ越す先も顔認証が入っているところがいいという方が 90% 以上いますので、それが買い物でも。
あまり遠くだとダメだけどね。
まあそうですね。
近くに引っ越した人はまたあそこに行きたいと、イオンに行きたいと、そういうことになりますよね。
うん、そうですね。まあ、なので、そういったところが評価の指標になって、今それをこう実証実験しているという形になりますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル。ミガロホールディングス代表取締役社長でプロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
そうか、買い回りね、はい、買い回りってのも面白いな、はい、この前ね、なんかイベントやるから来ないかって招待状もらって行ったけど、はい、歩いたけど、ね、全く欲しいものがなくて、結局ね、ちょっと高めの、食事して帰ってきたんだけども、はい、だから多分ね、まあその世代にもよりますよね、はい、若い方は欲しいものがいっぱいあるだろうし、はい、やっぱりここで買った方が早いよね、うん、便利だよねって思ってくれたら、
はい、
確かに、ここで揃えちまおうと。
そうですね。
それを狙ってるんでしょ。
そうですね。
イオンとしてはね。
で、こっちで買ったものが、ポイントが貯まって、こっちで使える、
うん。
クーポン発行されたら、いわゆるそのイオンの中にある温泉に入れる。うん、っていうことなので、イオンさんからしてみたら、こう少し顧客の囲い込み。
顔認証囲い込み戦略ってね。
になると、いいかなというふうに思います。
まあ、今、どこの人の証券でもね、はい、まあ、デパートはデパートで、JR さんは JR で、はい、ポイントいっぱいつけて囲い込みやってるじゃないですか。はい、楽天もそうだし、はい、 そこにそのビガローホールディングスとして一石を投じると、うん、顔認証によってね、はい、
そうですね、
うん、顔認証の威力ってソファーいろいろ事業やってきて強いと思います。
この ID のプラットフォームって発想ですけれども、はい、オンライン ID プラットフォームはたくさんありますね。
はいはいはい。
例えば我々が Amazon と違うところのサービスでも Amazon の決済使えると。
はい。
しかしながら、このリアルなポイントポイントの利用価値がわかるところのデータが溜まって、
はい、
それによってクーポンを発行したり、ポイントが溜まるというのはなかなか今、なかなか見当たらないわけですね。だから、リアル ID のその統合というところに行くとですね、また今までの世界とは違った、利用価値が生まれるというのが我々の仮説なんですね。
それ今ね、愛知県のプロジェクトの中にこれ入って、
はい、
イオンさんも参加してるし、オタクも参加したっていう形になってるんですけれども、はい、これどうなんですか？愛知県が噛まなければ成立しなかった話なんですか？
まあ愛知県が、まあいわゆるスマートシティ的な考え方を持ってますんでね。まあそれによってこうやるっていうのが、まあ一応、まあ愛知県のスマートシティデジタルプロジェクトになりますので、愛知県がその噛まなくてもという話にはなりますが、うん、そもそも自治体がスマートシティ化をしたい自治体って結構ありますので、まあ一緒になってやるっていうのは、やっぱりその現地の方々のその声をしっかり聞くという点で結構いいんじゃないかなと思いますけど、
ね。じゃあこれ他の市町村でも関心持ってみるんじゃないですかね。
なので、実を言うと以前の経験だと、はい、京都府亀岡市とサンガスタジアムで、はい、決済とゲートの入隊と、はいはい、それから子供の利用施設がマイナンバーカードを使わなくても顔認証できるっていう実証実験と、あとは今北海道の上川町っていうところでも似たようなことをやっています。なので、そういったスマートシティを作るという、いわゆるリアル ID のプラットフォームというふうに考えればですね、自治体とやるのは結構ニーズがあるので、こういったところでやっていくのはちょっと面白いんじゃないかなと思います、
ね。ですよね。
はい。
自治体としてもね、なんかイベントやるときに、全部係員配置して、チケット切ったりとかですね、スマホで認証してもらうとかですね、大変なわけですよ。はい、で、顔認証でスッスッスッってやってくれれば、彼らのイベント開催コスト、
はい、
ものすごく落ちるわけですよね。
ええ、
と同時に、その商業施設としても売り上げが上がるということになれば、まあ、お宅もね、実感できして、システムが売れるわけだから、はい、三歩丸く収まるわけですよね。
そうですね。で、この実証実験が2月に終了して、まあその後定量的にも、そのアンケート結果にもよるんですが、実は言うと、熱心な個人投資家の方々がですね、実は結構常滑まで行ってくれたらしく、
あ、そうなんですか。
利用された時にですね、まあ一応メールも結構いただいてましてですね、結構便利ねというような評価をいただいてますので、ちょっと2月のですね、実証実験の終了後のその評価というのも期待したいなっていうふうに思ってますね。
じゃあこれ、イオンが愛知県と組んだということもあるんでしょうけれども、それは他のスーパー山ほどありますよね。
はい。
かつ今ビジネス厳しいじゃないですか。はい、スーパー全体としてね。はい、イトーヨーカドーもそうだし、はい、まあ厳しいわけですよ。うん、彼らにとっても、その一つの、そのなんていうのかな、リカバリーのワンショットになり得る。うん、はい、という宣伝をする必要がありますよね。そうするとオタクの事業も増えるわけだし、
はい、
提携先も増えるわけだし、はい、ということになりますよね。
そうですね。イオンさんがそういう取り組みをさせていただいているところにですね、まあ我々がどんだけ尽力できるかっていうのは非常に重要なんですが、実はですね、イオンさんの開発するいわゆるモールのですね、はい、同じ区域に、はい、マンションを開発するパートナーさんいらっしゃいまして、これが広島の大手のマリモさんっていう会社なんですが、実はこのマリモさんって、うちの顔認証マンションをですね、はいはい、標準採用してくれてる会社なんです。それゆえ、そのマリモさん開発するイオンと同じ地域にあるマンションのユーザーは、マンションも顔できるし、買い物もできるっていうようなシナジーが できるかなっていうところは。
連携ができてるわけですね。
そうですね。はい。
首都圏で何かやってくださいよ。
首都圏もですね、結構最近ではですね、やっぱり我々の大手デベロッパーさんが結構導入が進んでおりまして、マンションの方はですね。前回お話をした時はですね、おそらく55棟とかっていう話をしてるんですが、まあ、この1年間でそれ3倍近くなって、でですね。
ですか。
ざざっとこう入り始めたところが今あるんですね。
うん、
まあなのでその各地のいわゆるマンションの居住者、それから各地域のですね、決済等がこう紐づいていくとなると、非常に利便性は高まって、ユーザーの方々にお喜びいただけるんじゃないかというような、奥さんですね。
まあ昨日今日の株価じゃないんですけれども、はい、まあ少し長めで見ていくと、 と御社の株価が高く評価される傾向が最近あるじゃないですか、はい、そういう事業の広がりが評価につながっている面もあるのかなと勝手に思ってるんですが、
はい、やっぱり今回ですね、また新たに大手でいきますと、はい、オープンハウスさんがいわゆるマンションに導入をしてくれたわけなんですけれども、野村不動産さんもそうですし、三菱地所さんもそうですし、はいはい、ここら辺がこの1年間で言うとですね、まあ、やっぱり大手の方々が導入をしてくださったっていうところに、評価の声はたくさん上がっていた。そして最近ですと、やっぱりこのイオンさんとの、やっぱりこの様々なインフラになり得るようなですね、可能性を持った広がりというところに、個人投資家の方々はメールで評価をいただいていますので、
なるほどね。
まあ、これを実現していくのが我々の使命だなというふうに思ってます。
なるほどね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル。ニガロホールディングス代表取締役社長でプロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
まあ、今回のですね、イオンモール常滑での実験というのはまだ続いていて、はい、2月の何日でしたっけ、最終はね。
2月のですね、はい、24日。
24日。じゃあ、この番組が流れるのは2月7日なので、それよりも先にやっているので、はい、ぜひ、イオンモール常滑の近くの方はですね、
はい、
行って、見てほしいなというのと、はい、終わった時に、御社として、KPI ですよね、はい、評価のそのポイント、はい、どんなところに、まあ今までの話で結構出てきたかなとは思うんだけど、うん、改めてポイントを教えてください。
やっぱり一番重要なのはですね、はい、もちろん回遊率、財布の紐がどれだけ緩んだかっていうのは、
回遊率ね、
重要なんですが、はい、やっぱりですね、単純になんかそのユーザーの方々がこれあったらいいじゃない、また使いたいっていうふうに言っていただけるかどうかが非常に重要かなと思ってます。
なるほどね。
はい。
今のところもうなかなかいいレスポンスが出てきてるんでしょ？
そうですね。
今のところね。
株主から方々が言っていただいてですね。まあ、メールをいただいてはいますけれども。
それは株主の方は熱心ですよね。やっぱり自分がエクイティ持っているところがどんな仕事してるのかっていうのは
そう
なので
。おっしゃる通り。
ちょっと今までの話をまとめる意味でももう一回確認しますけど、はい、中長期的にですね、この実証事業をどのような、うん、店舗で、どのような規模まで拡大する予定があるのかというのを、
どのような規模までっていうと、もちろん日本のインフラになって、
ああ、はいはい、
そしてそれをアジアにも広げていく。
はいはいはい、
もうマンションの方は実は言うとアジアに展開するという話に今なりましたので、なので、この顔認証 ID ユーザーをですね、増やしていって、うん、今我々はマンションとオフィスの導入支援で、広げている一方で、京都府亀岡市のサンガスタジアムの件や、今回のイオンさんの常滑の件、まあ、それぞれの地域ごとのプロジェクトを両方進めていって、そしてそのユーザー両方使えることになりますので、これが出会っていくとですね、なので今は様々なクラスターを作っていってるっていうところになりますので、まあ、それが結果的に出会って、日本のインフラになるように、それを作って、まあ、それがアジア圏における。タクシーに乗っても映画館行くのもホテルにチェックインアウトするのも顔認証で一つの顔画像で全部できる、これをちょっと作っていきたいわけですね。
でその場合ね、今回はイオンなんだけど、イオンだけじゃとても話がつながらないじゃないですか。まあクラスターはいくつかできますよ。でもクラスターをそのつなぎ合うような面の広がりになるってくると、はい、それで今おっしゃったその日本のインフラというところになるとですね、うん、実に幅広い企業の参加がなければできないわけですよね、はいうんはい、でなおかつ今各企業が例えばカードのポイントとかいろいろな囲い込み作業をやっている中で、はい、インフラになるってことは一回その壁を取っ払うパワーが必要ですよね、
はいはいはい、
そのパワーをどっから生み出すんですか？
そのパワーは絶対にやっぱり大手の方々との連携になってくると思います、はいはいはい、それはまあ様々な連携になってきてますけれども、まあ我々まあオフィスとか、それからマンションについてはですね、はい、まあ結構財閥系のところも取り組んでいただいているっていう、まあ、そのなんていうかな、ID プラットフォームということじゃなくて、そのマンションの入居者の利便性を高めるということで結構ご好評いただいているわけなんですね。なのでそちらを進めながら、このイオンさんのような地域プロジェクトも進めていくことで、やっぱりそのいかにして日本の素晴らしい大手の方々とやっぱり連携していくかっていうのが、非常に重要な、これからの戦略になってくるかなと思いますね。
これね、あんまりよく事情を知らない、素人の勝手な想像かもしれないけれども、はい、 各、その、なんていうのかな、三井は三井で、その、なんていうのかな、ドコモはドコモで、NTT は NTT でってね、うん、要するにこう、エリアを作りながら、それがオーバーラップしながら存在するっていうのが、はい、今のポイント圏、あの囲い込み圏なわけですよね。はい、で、オタクが日本のインフラなんだと言って、うん、そのエリアを広げるプロセスの中で、うん、もしかしたらぶつかるところもあるかもしれないし、はい、もしかしたら手組もうよっていうところもあるかもしれないし、うん、はい、その図式はだんだん見えてきてるんですか？
その図式はですね、はい、解像度はこれから上げていかないとですね、はい、やっぱり世の中には、はい、あの政治という考え方がもちろん、はい、あのたくさんあるわけでございます。それはあの皆様のやっぱり強みだとか、はい、考え方がありますので、そこをいかに柔軟に、はい、我々があの皆様のあのなんていうのかな、皆様にご尽力できるような、うん、組み方っていうのがやっぱり必要になってくるかなと思いますね。
それはね、なかなか難しい舵取りかなと僕は勝手に想像するんですよ。
はい。
というのはね、それぞれほら、既得権益とかいろいろあって、はい、まあ、御社が身柄として、そのホールディングを作って、はい、新しい会社として対等してくる中では、はい、それを好ましいと思ってない企業っていうのも多分あるんでしょうね。
はい。
で、他に顔認証で事業を広めようとしているところもあるので、うん、逆に言えば、中西さんに政治力が必要になるっていうことかもしれないね、
そうなりますね。なので、これからはですね、うん、なんか、ベンチャー企業として勢いでっていうことだけではなく、
なくて、
やっぱりその、様々な、その企業様とお付き合いするとですね、やっぱり様々な考え方がありますので、そこにいかにして柔軟にやっていけるかっていうのは、まあ、若い会社の一つのメリットかなとは思いますね。
一つの突破口はね、はい、多分海外に広めちまった方が日本に入りやすくなるかもしれないっていう点ですよね。
はい、はい、そうですね。
例えばシンガポールとかね、台湾でメジャーな存在になった時に、はい、日本ってそうじゃないですか、うん。外から来る方がなんかこう、はい、いいのかなというふうに考えていて、うん、それはミガロっていうだっただけでは、はい、日本の会社かどうか分かんなくて、うん、まあ、シンガポールのあのシステムにはミガロが入ってるらしい、うん、でもいいらしいよっていうところからスタートすると、
はい、
案外突破口が早く開けるのかなと、いや、勝手なね、想像ですけどね、というような気もします。
そうですね。
だってワールドワイドですからね、うん、今事業はね。
そうですね。まあ、なのでそういった意味では、前にもちょっとここで大きなことをお話ししたかもしれませんが、その海外からスタートするか、それからやっぱりその日本の歴史を作ってきた、あの素晴らしい方々と一緒にやっていくかってことを考えるとですね。まあ、正直、ミガロだけで、あの、ガーファになるような会社は、ちょっと難しいかなと思ってるんですが、まあ、我々のこの新しいプロダクトとか世の中を変革する意欲とですね、今までのこの日本を作られてきた、その大きな会社の方々と連携を組みさえうまくすれば、僕はあの、今からでも日本からそのガーファに匹敵する会社を作れることができるんじゃないかと。いうふうに
日本からっておっしゃったので、まあ日本初というのを考えているみたいだけども、
はい、
あんまり日本初って今まで成功しないんですよね。特にね、IT とかね、基準とかね。
はい、
まあ EU なんかのそういうのうまいわけですよ、
はい、
だからまあそういうところも考えながらということなんでしょうね。はい、
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル。ミガロホールディングス代表取締役社長で、プロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
で、それからね、今、あの、生成 AI の、うん、あの、パワーゲームが繰り広げられていて、はい、アメリカのその帝国だと思われていたのが、うん、中国が、まあ、安くて、うん、同程度の生成 AI を処理できるシステムを作ったりしてるじゃないですか。はい、うん、生成 AI とオタクのシステムとの関連、
うん、
例えばインターホンに向かってね、顔認証しながら、今日は例えばこんな買い物したいんだよねって叫んだ時に、イオンの中でその商品はこことここにありますみたいな情報がスマホに出てくるっていうような、うん、まあそれ生成 AI の仕事かどうかわからないけれども、なんか生成 AI を活用したサービスっていうのはお考えになってるんですか？うん、
これはあの、ディクシーズ顔認証の方ではなくてですね。
はいはいはい、
まあ我々あの、システムエンジニアも、あったと気づいたら297名になってるわけなんですね。
すごいですね。
なのでそのクラウドインテグレーションの中で、はい、やっぱりその生成 AI を使っていかにして先方の生産性を上げていくか、っていうところが非常に重要です。
はいはいはいはい、
ただ一方で、あの、その、なんていうのかな、ディープシークの問題、それから、チャット GPT の進化みたいなのありますけど、はいはい、ここのですね、大元の 生成 AI 自体に私たちは触る気は全くないんですね。これね、1年後、3年後、
う
ん、もっと様変わりしてるんです。
う
ん、
まあ、そりゃそうですね。
はい。なので我々はあくまでも現段階においては、うん、その生成 AI を活用して、いかにしてその生産性を高めていくかっていう、うんうんうん、まあ、クラウドインテグレーション事業に、我々の、いわゆるグループ内にですね、まあ、プロパティエージェントという、セールスの組織とバックオフィスと、それからコールセンターが必要な事業を持ってますので、だから内部でこう生産性を高めるためにいろんな挑戦をし、そこで成功したものをこう横展開していくっていうことにしていきますので、まあ、いかにして具体的に生産性を上げるかっていう挑戦を生成 AI を使っていることが我々にとっては一番重要ですね。
まあ、孫さんがね、アルトマンと組んで日本でも大規模な、まあ、コールセンター建設とかいうのを始めてますから、うん、まあ今の話だとそういうのを横目に見ながら、別にそれになるわけじゃなくて、向こうが何をしているのかっていうのを見ながら、並走しながら事業を拡大していくと。
おっしゃる通りです。
はい、そういうことですね。
そうです。生成 AI 自体がどうなるかというところは、我々は感知できるところに今ないと思ってます、
ね。
はいはい
は
い、
ああ、なるほどね。はい、まあ、いろいろお聞きしてきましたけれども、かなり全体像が分かってきて、それは結構かなり大きなプロジェクトだなというふうに思うし、はい、成長性も高いと思うんですよね。
はい。
今回、イオンモール、常滑でのね、はい、実証事業ですか。
実証事業ですね。はい、
実証事業なので、うん、実験じゃなくて事業なので、はい、まあ、1ヶ月というね、はい、短いタームなんですけれども、うん、まだやってますと、はい、いうことがまず第一ですよね。はい、それ言って、お客さんに何してほしいですか。株主でも何でもいいんだけど。
まあ、やっぱり体験していただくことが一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、はい。
なるほどね。うん、肉戦体験して、うん、俺も行こうかな。特番だったらね、うん、1時間、2時間で行けますけどね。
期間1ヶ月なんですけど、うん、3日間と3日間なんですよ。
ああ、そうなんだ。
なので、それについては。
ターゲット絞らないといけないね。
そうですね。なので、それについては弊社のですね、エクシーズのホームページ、弊社のリリースをちょっと見ていただいて、うん、いつやってるかっていうのを確認していただければと思います。
わかりました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル。ミガロホールディングス代表取締役社長でプロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんに伺いました。
最後にですね、はい、今までフリードとかですね、いろいろな話を聞いてきて、何か他にやってませんか。
今我々としてはですね、はい、今回決算発表で報告させていただきましたが、はい、DX 推進、いわゆるシステム開発と顔認証事業についてはですね、2027年3月期で50億という目標を立ててました。
はいはいはいはい。
でやっぱり顔認証の受注も結構想定よりも好調だったということもあってですね、実は前期の見通しでいきますと30から35億という幅を持ってましたが、35億超える決着に行きました。
あ、なるほどなるほど。
それゆえ2027年3月期の50億1年前倒しチャレンジすると、それによって株主優待についてですね、言及させていただきましたので、まあ、ここは非常に高い伸びを示しているところですから、さらに頑張って、はい、そして不動産の方も着実に伸ばしていくということをしっかりやってですね、しっかりと企業価値を上げていきたいなと思ってます。
今ミガロに関心を持っている方、または今まであんまりよく知らなかったけどこの番組で知ったという方、そういうことだそうです。ぜひですね、はい、今後も頑張っていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
伊藤陽一と
加藤真理子と
中西誠でした。
アテブレーでオブリガード。